サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画の編集をしている林と、
デザイナーの多田と、
司書の岬と、
夏目久之助です。
はい、ということで今回も夏の夏目久之助さんをゲストにお迎えし、5人でやっていきたいと思います。はい、夏目久之助さんゲスト回も今回で4回目ということでね、ラストになりますね。はい、今回も夏目先生のおすすめ作品でございます。今回取り上げるのは吉本浩二さんのルーザーズ、日本初の週刊青年漫画誌の誕生という作品ですね。はい、まずこの作者の吉本浩二さんはブラックジャック創作秘話、手塚治虫の仕事場からっていうので、結構よく知られてるんじゃないかと思います。で今は、講談社のモーニングだったよね、定額制夫の小遣い万歳、月額 2万1000円の金欠ライフっていう作品をね、やってまして、これはこれで話題になってると思います。はい、で、この作品、今回は、取り上げるルーザーズですね、の概要なんですけれども、これは漫画アクションという雑誌ありますけれども、双葉社の、この創刊50周年の、企画として作られた、作品ですね。で、漫画アクションで2017年7月18日から、2019年の6月4日の号、まで連載されました。で、全3巻で出てまして、第1巻と第2巻が2018年に、第3巻が2019年に発売されております。はい、で、あらすじなんですけれども、これ物語の舞台は1965年ですね、そこから始まります。で、双葉社の大人漫画誌漫画ストーリー、の編集長だった清水文人さんという人がいるわけですけど、その人は、いつ首を切られるかわからない、というような不安を抱えながら日々、お仕事をしております。で当時は、戦後すぐに生まれた団塊の世代ですね、その団塊の世代が青年になっていった、そういう時代で、彼らの存在感、が徐々に、強くなっていった、そういう時代であるわけですね。でただその清水文人さんは漫画ストーリーで、お仕事をしながら、そういった社会のうねりとは一切関係のない、大人向けの漫画を惰性で作り続けていたわけですね。で、その時代漫画といえばまだ子ども向けの商品が中心で、今のように、青年漫画があるというわけでは全然なかったわけですね。でそんなある日、その清水文人さんは職場のゴミ箱の中からこれまでに見たこともない絵柄の漫画同人誌を発見します。で発行者加藤和彦、と書かれているわけですが、それは後のモンキーパンチさんなわけですね。でその絵柄に何か新しいものを感じた清水文人さんは加藤さんに連絡し原稿を依頼するわけです。でやがて、清水さんは、加藤さんをはじめ、モンキーパンチさんをはじめ新しい世代の漫画家たちを発掘し、日本初の青年漫画誌漫画アクションを創刊することになると、こういうお話でございますね。はい、で、読んだ感想を聞いていきたいですけど、多田さんからいきますか。
あ、俺ですか。
はい、
はい、
どうですか。
面白く読みました。はい、漫画アクションは、やっぱり全然ドンピシャじゃないんですよ。ちょっと僕なんかよりももちろんそのお父さんお兄さん向けの雑誌だし、実際ここで書かれているその漫画アクションが成立してその軌道に乗るまでって時点で、僕生まれてないんで
1967年でしたっけ、
で話なんで、
うん、
とはいえやっぱりそのいろんなメディア作品ですか、で展開してたりするんで、意外になんで作品自体はちょこちょこと触れてたりはするんですよね。もちろんその子連れ狼とか読んでるし、ジャリンコチェとかめちゃめちゃ大好きで読んでたし、頑張れ田淵くんも見てたでしょとかいろいろ考えていくと、それなり触れてはいるっていう感じなんですけど、実際そこら辺の作品までにはたどり着かないですよね。割とその創世紀の頃の話で、 でメインになってくるのはそのまあボロッチ双葉社の銭湯を改築したという木造2階建て階段登るとギシギシ言うっていう、うん、まあ僕たちのイメージだとまあその映ってしまいますけど、その総武線に乗ってるとアクションっていう看板が出てる、うん、双葉社のビルのイメージですけど、それになる前のもう超ボロッチで社長は主戦道
売れたら何でもやる、
売れたら何でもやる、でも漫画枠の方はもう全然ちっちゃくて通路にあるようなちっちゃいデスクでみたいな、うんうんうん、でなおかつ漫画もちょっと惰性意味みたいな、まあ非常にこの負け犬たちが集まって一丁立ち上がろうぜみたいな感じの作品なんで、もうその利子連的な話を読むだけでもすごい面白いんですよね、うんうんうん、で軸になるのがまあモンキーさんとバロンさんなんですけど、うん、モンキーパンチさんとバロンさんなんですけど、
バロン吉本、
ね、バロン吉本さんなんですけど、なんていうんですかね、そのまあその後ちょっと矢作さんとかも最後に出てくるんですけど、
う
ん、ダディグースとしてそのやっぱり僕なんかは結構その子供の頃にその海外の漫画とかの洗礼をかなり受けちゃってる人間でもあるんで、なんですかね、そこに出てきたこの鮮烈さっていうのはやっぱり再現しようがないわけですよ、うん、頭の中では、
うんうん、
マッドマガジンに出会ったモンキーさんがこれやりたいんだっていう感じで持ってくるみたいな、だからそれを漫画の中の再現ドラマでやってくれると、あ、こんな感じのすごい衝撃あったのかなみたいなのをちょっと想像できるっていうか、
うんうんうん、
やっぱルパン三世はやっぱアニメだから、うん、僕にとって最初に見たのはアニメを見て、で後からそのモンキーさんの漫画読むんですけど、
うん、
なんかすっげえラフな漫画だなとか、うん、アニメと超違うじゃんみたいな感じのがすごい先に立って、で後からちょっと、あ、意外にそういう時点から僕マッドマガジンも好きだったんで、
うん、
そういう視点から見ると面白いなって見れるようになったんだけど、うん、この時代においてそのそのアクションのやったことの面白さみたいなのをちょっと漫画で再定義してくれるし、どんぐらい冒険的なことだったのか、
うんうん、
そしてもうだいぶ追い詰められてんなって人しか出てこないっていうハラハラ感がずっと続くんで、そういう意味ではすごいドラマチックで面白い漫画だなと思って、もうぐいぐい3巻まで読まされてしまいました、ね、
はいはい、
っていう感じですかね、
はい、僕の感じ。ありがとうございます、はい、林さんどうですか。
私はこうアクションとは縁遠い人生でして、
あ、なるほど、
なんか正直、ね、初の週刊誌っていうことをまず知りませんでした
ね。青年誌、
青年誌、
ね、
うん、
でもさっき言ったようなジャリンコチームなのとか、うん、その確かそんな作品とかそのモンキーパンチさんのデビュー元だったりとかが、うん、なんか後からすごさこんなすごい雑誌だったのかっていうのが
もうちょっと身近なところで言うとクレヨンしんちゃんとか
ね、ですよね、
うん、とか その一巻の冒頭にもありますけど、うんうん、この世界の片隅とか、ね、それもアクションなのみたいな、なんか逆にこれでなんかすげえ雑誌なんだっていうのをなんか学ばせていただいたって感じですね。
ああ花の応援だもん、そうですね。
あ、そうなんですね。
クエクエクエでおなじみ
なのね。
まずなんかいくつかねこのポッドキャスト内でも取り上げてますけど、やっぱそのなんつうか黎明期の漫画業界はやっぱり面白いよねっていう、はい、めちゃくちゃで、
ね、
でやっぱり書き手も熱いみたいな。
うんうん、
なんかこの短期間で20ページ書けみたいな、はいみたいな。
これなんか衝撃なのがさ、アクション創刊前に、その清水文人さんがもともと編集長だった漫画ストーリーの増刊、
はいはい、
アクション特集号、うん、これをまず出すわけじゃないですか、うん、テストとして、うん、でそこからアクション創刊までが3ヶ月しかないみたいな、おかしくねみたいな。
しかも人集めてね、でも時代の勢いです
か ね、なんかタコ部屋みたいなところにこうね、うん、カレンダー作ってさ、うん、そうそうそう、やべえあと何週間、
しかもまあまあの人って呼んでくるじゃないですか、週刊で、うん、水木しげるとか、ね、石森章太郎とか、しかもまた00くのいちの方がいいみたいな、
おっぱいマシンガンでおなじみの
009がすごい好きだったので、当時は複雑、当時っていうかその後で知って作品を複雑な気持ちになったんです
けど、でもやっぱアクションってそういうなんかちょっと上向け、うん、お色気入ってっていうイメージが子供の頃からすでにありましたよね。
まあ、あとはまあ口述するかもですけど、まあ、やっぱ編集視点でやっぱ熱くなるシーンは何箇所かありましたね。
そかそか。
まずはそんな感じでございます、はい、
ありがとうございます、はい、美咲さんどうでした。
はい、私これこの時期に
作品にしといてくださって本当に良かったと思います。2016年でしたっけ、一番最初じゃないかなと思うんですけど、違いましたっけ、2016年、
ちょっと待って、2017年だね、
はい、17年、はい、本当に本当にこの時期に周りの方にお話聞いたりとかしてくださって、これがなんてアクションの精神というか、一つの形ですよっていう風に見せてくださったのは本当に良かったなと思います。で、今から考えると、週刊少年誌とかがあって、貸本とかからそこになっていって、それから青年誌とかが出てきていってっていうのがすごいたどりにくいんですよ。なんかそうなんだっていう、あ、でもその貸本とその漫画との関係ってどうだったの、作家さんはそこ共通してるものなのとか、すごくなんかちょっと分かりにくいもちゃもちゃっとしたところが、例えばモンキーパンチ先生であったりとか、バロン吉本先生であったり、その中のお話に出てくる斉藤孝雄先生がとか、そういうのの具体例があることですごく分かりやすく整理されて伝わってきて、そしてさっきお話にも上がった雑誌がその時期創刊されるにあたって、まず増刊があったりして、そこからよかったらちょっと試しに出してみたりしてみたいな流れも、後から創刊ってたどる時にちょっと待ってどっちが先だっけみたいなのがある時に、そういう例が具体例としてあると非常に分かりやすく飲み込みやすいので、そういう意味でも素晴らしい、ありがたいって思いながら読みました。でもう一個はその素晴らしい、ありがたいっていうのを余計にこう私に働きかけてくれるのが、その昔こうであってとか、そういうのを具体例の絵が、当時の絵そのままをかなりこの使っ、なんていうか意識してそのままっていうのを出してらっしゃるんですけど、実はそのままのものをそのままなんていうんでしょう、あったのは分かってても中身まで持ってこれなかったり、ページの様子とかが載ってるっていうのはちゃんと双葉社さんなのかなが資料を持ってらっしゃるんだと思うんですよ。で、この時のデビューのこうだったとか、こういうこと書いたっていう時にたどりに行ける場所があったんじゃないかと思うんですね、資料を見ながら。それが1回目がこうだったとか、苦労して書いたのがこうなんだっていう実例として出されてる時に、調査とかされた確かさとか資料があったんだなって思うと、いや素晴らしい、どこが資料持ってらっしゃる二若者さんかなって思いながら 見ました。
人に当たったのかもしれないよ。
その可能性はいろいろ話聞いたっぽいよね。どうやらね。
皆さん持ってらして提供というかされたんですかね。
話は聞いてるでしょうけど、二葉社がそんなにね、資料コンプリートしてるとはとても思
わない。そんな立派な出版社
ではない。怪しそうですもんね。
講談社ではない。
それこそ米戸に、米沢記念図書館に行く方が早いっていう。
その可能性は十分
に。漫画図書館とか協力だったのかもしれないですけど、でも本当でもそういう資料の豊富さとか、お話を裏付けするものっていうのが具体的に紙面の中で採用されているので、さっき言った双葉社さんの正史、正しい歴史としての信頼度が高いなっていう気はしました。
そ
ういう
のも、その同じ版元から出てるわけですね、双葉社からね。
そういうのもその分かりやすさにすごく拍車をかけて、その面白さ、お話のわちゃわちゃした面白さ、当時のこう厚さとかと兼ねて、そういうところをきっちり押さえてくるところもありがたい、非常にありがたく面白く読みました、
なんか一番最後3巻にちょっと書かれたかな、この中に出てくる新人の漫画家さん、漫画家さんじゃない、編集者さんの豊田さんでしたっけ、その名前だっけ、
メガネ
君、豊田博明さん、で、この方なんかこう最後に亡くなられてしまうみたいなこと書かれてたけど、その人に結構多分いろんなこと聞いてるみたいなこと書かれてたんで、やっぱそういうようなやり方だったかもしれないですね。で、清水文人さんがある意味この主人公ではあるけど、清水文人さんもっとだいぶ前に亡くなられているわけですよね。なんかね、やっぱそういう風にしたのかもしれないですね、はい、ありがとうございます。僕はですね、これもやっぱだいぶ前に出てた当時に、買って読んでて、めっちゃおもろみたいな感じで読んでたわけですけど、当然僕も知らないのでね、アクション全然読んでもいないし、それから当時生きてたわけでもないですからね、でやっぱその資料価値の面白さみたいなところ、それからあと、手塚治虫のブラックジャック創作秘話か、手塚治虫の仕事場から、それをすでに読んでて、やっぱそれがめっちゃ面白かったからっていうところもありますよね。で、改めてこれ読んだ時に面白かったのが、当時の東京の風景みたいなのもやっぱりすごく魅力的で、路面電車、都電、
都電が
普通に走ってる、あれっていつぐらいまであったものなの？
あれはですね、1964年の東京オリンピックでほとんどなくなりました。
それでほとんどなくなるんだ、
はい、
そうなんだ。
都電がバスに全部切り替わってる。
そうなんだ。
だからこの記述で67年で都電が走ってるってちょっと変です、
うん、なるほど。そうなんだ。
だいぶなくなってんぞという
、だいぶなくなって、間違ってるかもしれない、ちょっとわかんないですけど、
その可能性はあります
。なるほど、はい、いやそういうこともこちらわからないから、
そうそう、
あ、あったんだとか、都電があったら最高だなとかちょっと思っちゃうわけじゃないですか、今
何十円とかってタクシーは高いと
ね、そうそう、そういうところやっぱ楽しいなって思ったり、まあ、そういうのいっぱいあるわけですけど、あと漫画的にすげえ面白いなと思ったのは2巻のこれノンブル振られてましたっけ、あ25ページにあるんですけどね、ここで、清水文人さんが、大人の漫画と子供漫画と大人漫画についてちょっと考えてるシーンがあるんですよね。でそこで、横あの都電人の横の子供の漫画とか見ながら、子供漫画とはベタがあって背景を描き込んだ漫画、そんなもの大人は読まない、だから大人漫画はベタを使わず白っぽく背景もほとんど描かないって、これ現代の感覚から言ったらまるで違うんで、
全く分からないって
これめっちゃ面白いなって思った、当時の感覚って、ベタがあって背景を描き込んだ漫画イコール子供漫画っていうのはね、いやめっちゃ面白いな、
まあそうかもしれない。手塚さんだってね、なんだっけ、人間道を聞けたっけ、あれとかもう真っ白だもんね、
線
だ
けで。あ、そうなんだ、
大人用に書いてたやつはってこと。
あ、なるほどね、
そういうイメージあったん
じゃないですか、なるほどね、なるほどね、そっかそっか、まあ、その後だから子供向けのストーリー漫画っていうのはどんどん年上向けに開けていく過程で、すごく細かく描かれたものこそ大人っぽくなるとか、いろいろそういうのは変わってくるんだと思うんですけどね。
途中で出てくる最初に何だっけ、漫画ストーリーで出てくる大人漫画とかいくつかこう例として出てくるんですけど、ね、うーん読まねえなこれ今だったら小島光さんだけちょっとこうポジティブな感じで、女性がすごい綺麗だよみたいな感じで出てくるけど、あとのやつは、うん、面白くなさそうだなってやっぱ思っちゃうん
でね。本当に分かんないですもんね、その人読んでた人の気持ちが、うん、なぜこれを買って読んでたんですかみたいな。
なんかウィットに富んだ楽しい一枚一枚の連続というか、ストーリーみたいなものが楽しめるっていう感覚だったのかな、
で読み物とかもやっぱ中心だし、いろんな他の小説とか、お色気情報もあってみたいなさ、その中に
漫画でわかる世界情勢みたいな感じだった
んですか。そんな感じがわかんないけどね。まあまあまあ。
まあ、ね、口はものの感じではなかったと思いますけどね。
はい、でも本当にもう全然わかんないですよね、当時の感覚は。
そうね、はい、で夏目先生は当時何歳ぐらいなんですか、この創刊
誌。67年っていうのは僕は17歳。
ああなるほどね。だからいろんなことを感じてらっしゃったん
ですか。そう、もう多分いろんなことを語れちゃうんだけど、
ね、
まずこの副題の日本初の週刊青年漫画誌の誕生って書いてあるんだけど、
はいはい、
あのこれちょっと違和感があるのは、あの日本初に多分あの 重さがあって、
うん、
だけど実は週刊の青年漫画誌がとしては日本初なんですよ。
ギュッと締まりましたね。
でヤングコミックは各週刊だから、で、実はだからここにも出てくるその法文社とかあっちの方で出していった、青年向けの雑誌っていうのがすでにあった
んです
ね。あのね、ただしね、ここで青年っていう言葉の当時持っていた意味が関わってくるんですけど、重要なのはこの中で出てくる、さっきもであの話に出ましたけど、大人漫画というジャンルがあって、これが本当に1967年までの大人の常識ではこれこそが大人、あの漫画なんですよ。これはほぼ漫画集団の人たちが書いていたもので、
近藤秀蔵とかね。
そうで、まあ、近藤秀蔵だとまあ大体政治風刺とか似顔漫画ですよね、で一コマものがほとんどですよね、戦後はね、戦前は違うけど、で、例えば杉浦幸夫さんだったら2ページぐらいかな、あるいは4ページぐらいのもので、ここで この作家さんが復元しているその大人漫画だから、これがいいのは漫画でちゃんとその大人漫画というのがどういう画風かっていうのを読むと分かるのはとってもいいですよ。あのなんて言ったらいいんだろうな、うん、あのこういうもんなんだよって簡単な線でお色気があって、うんうんうん、あるいはあのしょうもないギャしょうもない
しょうもないですけど
あのまあある種のパターンのギャグがあって、うん、でこの漫画集団っていう人たちは戦前から、うん、あの欧米の漫画に非常に影響を受けて、まあ、あの書いていた人たちで、うん、彼らの書いている雑誌にはしばしばやっぱり欧米の翻訳物も載っていたっていうことですね。で、実はだから手塚さんもそうなんだけど、戦前からいる人たちの頭の中にある漫画ってそっちなんですよ、
うんうんうん、
そっちがメインなんです。
なるほどなるほど。
で子供漫画なんていうのはあの誰もあの大人は想像しないんですよ、
うんうんうん。
だから手塚さんって実は大人漫画を描くつもりだったんだよ。
うん、
なんだけど大人漫画の世界では物語漫画ってほとんどないんですよ、
うんうん、
あの漫画集団の中にも若干そういう人がいたんですけども、うんうん、ほとんどその異端なので、うん、あのそういう世界はなかったんですよ、うんうん、それで手塚さんはまあ結果的に言うと流れで新聞の漫画から、物語漫画赤本と呼ばれた系統の単行本で長編を書き始めて、それで頭角を現しちゃうから最初からあの人は物語漫画なんですけど、それは残念なことに子供漫画だったので誰も認めてくれなかった。
なるほどね。
で、だけど手塚さんは頭の中にある理想の漫画は実は大人漫画だったので、あのだから後にその人間ども集まれとかっていうのは漫画サンデー、漫画サンデーっていうのはそもそもその大人漫画の牙城と言っていい、あの漫画集団が全部占めていて、あの編集長もその漫画集団の代理人のような人だったので、
マンさんって言ったらおっさん漫画ってイメージです
よね。だから手塚さんは大人漫画寄りの画風で書いてるわけですよ。
なるほどなるほど。
でそれをもっと言えば、ま漫画読本という文春のね、うんうん、あれなんかに書くときもそれ風の書き方をしてます、
う
ん
う
ん、でそれくらい子供漫画っていうのはもう無視されるっていうか、
うんうん、
あのどうでもいい存在だったんですよ、うんうん、だからこそ戦後になってそれがブワッと売れたときに、うんうん、漫画集団は抑圧側に回るんですよ。
なるほど。
特に近藤秀蔵は、新聞にね、いかに子供漫画がくだらないかということを手塚治虫を例に出して攻撃してるんですよ。でね、問題はここからなんですけど、手塚さんはそれを遠回しになんか書いてるわけですよ。でそれを子供の頃から読んで育った我々は、
うんうんうん、
漫画集団と手塚系の子供漫画が対立校として、
うん、
頭に刷り込まれてる、
うん、
でやがてまさにこの67年あたりから、
うんうん、
その流れで自分たちが読んできた子供漫画および貸本漫画、
うん、
斎藤孝雄、
はい、
でこの斎藤孝雄がかなり先駆的にその報文社なんかで、
うん、
あの週刊漫画タイムスとかね、うん、ああいうところで大人漫画を描き始める、うん、大人漫画っていうか青年漫画ですな、
ね、
なんですよ。だから大人と青年って実は区別されてたわけです。
なるほどなるほど。
でしかも青年漫画はカウンターカルチャーとして出てきますから、
うん、
あの対立校になっていて、
うんうん、
で僕のような戦後生まれの漫画青年たちは、うん、もう青年漫画を支持するわけでしょ、当然、
うん、
で漫画集団敵なのよ、
仮想敵、
仮想敵なのよ、
う
ん、
そうでしょうね。
で本当にそれでただ我々の人口が多いという理由が主な理由なんだけど、
うん、
マーケットがあっという間に67年から70年で、
うんうん、
逆転してしまうんですよ。
なるほどね。
で1970年に、うん、あの漫画読本は休刊するんですけど、うん、それがもう本当にこう象徴的なんですけど、うん、
なるほど、
本当にびっくりするぐらいあっという間に漫画大人漫画は衰退していくんです、うん、
いやそのまさにその時代を描いてるってこと
ですね。そうなんです。だから実はもっと大人漫画対青年漫画および子供漫画っていう対立校が、うん、あのこの中でもっとクリアになっててもいいぐらいです、うんうん、で、その観点がものすごく強いのが僕らの世代です、うん、だから僕らの世代は戦後漫画は手塚治虫に始まるって言っちゃうのそれなんです
そうですよね、
うん、でまあだいぶこうなんて言うんだろうなミスリードしたあの戦後漫画史を我々は作り上げてしまうわけですよ、うん、僕の手塚論なんかも典型的なわけですね、うん、であのそれは後にまあ若手の研究者から批判されるわけですけど、うん、あのそういう歴史の一コマがここに出ていて、
はいはい、
あのなんだろうなあのその辺がもっとクリアになってたらもっといいのけど、と、まあ、残念ながら、ね、研究者じゃないですから、
まあね、ですからね
でも面白いのはこのそのなん対抗軸となる漫画アクションっていう雑誌を作ってた編集者、うん、まあ、名物編集の文人さんっていう人が中心になるんですけど、うん、自体はその新しいそのストーリー漫画、うんうん、青年漫画というものを全く最初理解していないっていう、うんうん、これが漫画かみたいな、うんうん、でこれ受けるか分かんねえなーとか言って、うんうん、実際漫画ストーリーを担当している2人はいやあれは無理だろうみたいな、うんうん、全くそのストーリー漫画とか青年漫画に対応できないままに退場していくわけじゃないですか、うんうん、その人が一生懸命、うん、今売れてるのは何なんだろうって勉強してる様がちょっとこう間にあるっていうか、うんうんうん、スタンスのこの漫画の面白さを取ってるのかなっていう気がする、うんうん、本人はいつもなんかお前ロシア文学読んでるか毎回言うっていう、
そうですね、大人側の人ですよね、
ですよね、明らか
に、いつも若い編集者さんにご意見聞いたりして、
う
ん、
そうそうそう、
だから多分取材した時にそういう話がたくさん出てきたはずなんですよ。で、これは講談社のマガジンでも、
うんうん、
あの全盛期のマガジンっていうかね、100万部突破していく、うんうん、あの、マガジンを作った人たちはみんな文学青年だった人です、
うん、
で、文学青年で文芸誌をやりたくて講談社に入ったのに漫画に、
うん、
あの配属されちゃったんですよ、
まあ左遷ですよね、
そうほとんど、ね、だからそれが悔しくてあれ作ったわけで、
うん、
だ この本の中では、漫画で文学を大衆化するんだっていう、うん、今となってはよくわからんあの主張をねするわけですけど、あれマジだったんですよ、
まあまあそうだと、
うん、マガジンもそうだったんですよ、
なるほどね、
う
ん、
そうですよね、
だから梶原一騎なんかもだって、うん、漫画なんて、漫画の原作なんてっていう、
うん、
そのじくじたる思いを持ちながらあれやってたわけでしょ、
うんうん、
だから それは当時の出版だったらそうですよ、
うん、
ましてや、
うん、
小学館からつまらない単行本を出すために作られた集英社という子会社が本来小学館で週刊漫画誌を出しているのに、
うん、
ジャンプを作っちゃうわけでしょ、うん、あれ大変な抑圧かかったはず、
うん、
でも小学館すら追い出され、
うん、
で漫画作れって言われて集英社に飛ばされた人たちは、
うんうん、
ほぼほぼだからジャンプでその後に書かれる、
うん、
なんかこうはみ出し者たち、
アウトロー
です、アウトロー結構ねありますよね、
うん、あれと全く同じスタンスで漫画を作ってジャンプになっちゃうでしょ、
うん、
で新人使って、
うん、
だからねある意味双葉社もそうなんですよ、双葉社ってもともと週刊大衆、
うん、
ん週刊大衆じゃねえ、なんだっけ浅井芸能、あ、違う違う違う違う、
大衆でいいんじゃないですか、なんか週刊大衆とかありましたよ ね、 ね、両方のタイトル学者の、
うん、あれがメインなんだよね、
うんうんうん、
俺ね、
うん、週刊大衆、
ね、あ、そう週刊大衆、それで 僕が若い頃出版社に一時いた時に僕の上司に入ってきたのが双葉社を双葉社の役員まで行って辞めて僕のいた小さな出版社にやってきた編集局長って塩沢さんっていうのを言って、ね、
塩沢さん、
うん、塩沢さんなんです。塩沢さんがだから自分はそういう週刊誌とかを作ってあと文芸誌を作ってる出版社の編集者だと思ってたんだけど、うん、そもそも自分のところで漫画やってるの知らなかったんだよ。そんくらいのもんなんですよ。だからおそらく双葉社内部でもアクションを作るっていうのはものすごいカウンターカルチャーなわけですよ。で知らないのに多分そこはだから清水文人さんの人柄というか、うん、直感であれ作っちゃうっていうのはすごい、
うん、
しかもモンキーパンチもバロン吉本もそれまで歌詞音で書いてて、
うん、
あれを見つけてきて書かせるっていう勇気はすごい、
うん、
でしかもそれで成功するんですよ。
そうですね、
うん、で本当にここに書かれている通りその当時10代だった僕らは、
はい、
大人漫画はもうさ自分たちの漫画じゃないっていう感じで見てるわけ、
うん、
読んでるんでみんなだから、
うん、
だけど違うよなって
、うん、ズレがすごいこと
になってる。そうで歌詞本は確かに面白い、うん、面白いけどはっきり言って安っぽいよね、うん、
へ
え、うん、中にすげえやつはいるけど、
うん、
本当に少数であって、
うん、
で歌詞本だから定常的に読めないんですよ。
所有できないですもんね。
歌詞本屋行ってあるものしか読めないんだよ、
うん、
だから俺忍者武芸帳全部通して読んだらだいぶ後だもん、
うん、
だって歌詞本屋に並んでないんだもん。
なるほどな、うん、人気で
って、うん、そう、それでそれがですよ本当に66、7年で変わるんですよ。
へ
ー面白ー
これつまり青年漫画誌っていうこのメディアがここで登場するわけですよ、
うん、
それは飛びつくんですよ。
なるほどな。じゃあ漫画の中で書いてあった青年たちがうおなんかこうかっけえ雑誌が出てきたぞっていう感覚はやっぱ割
とリアルあります。だって石川純もそうだし、うん、源太郎もそうだし、うん、僕ら同世代者はみんな必読書ですよ、う
ん、あなるほど、みんな通ってるっていう。
ヤングコミックと、
うん、
マガアクションみんな読んでました。
ヤングコミックはもう出てたんですか、そのアク
ション。ほぼ同じ時期です。ただ、うん、ヤングコミックは隔週、う
ん、あなるほどなるほど、なるほど、週刊誌ではないと。
最初月刊ですよ確か。
なるほどね、うん、そうかそうか。いやでもその後も直後ぐらいに、なんだっけ、ビッグコミックが
小学
校に変わってるわけじゃないですか。まず週刊漫画タイムズとかああいうのが、
はい、
陸属と劇画誌になっていくんです。
あ、なるほど、
劇画ね。それをだから斎藤さんが仕掛けるんですよ。
あ、なるほど、
はい、で
ちょっと出てきますよね斎藤
さん。次にそのアクション、
うん、
ヤンコミックが出てくる、
うん、
それからプレイコミックっていうのが秋田 書店から出てくる、うん、で、ウゴの竹の子のように青年漫画誌がうわーっと出るんですよ、ですぐ終わったりなんかして
るまあそうでしょう。
でだから僕なんかもだからその文章の仕事だけですけど漫画ギャングなんて双葉社で出してた、
はい、
数年しか出なかった。
へ
そこで関川夏夫と僕が書いていたっていうね、そんなようなものはたくさんあったんですよ。で、中でアクションは、
うん、
その後最初「モーキンパーチ」でしょ、うん、あれ大人気になって、うん、アニメになって、
うん、
で「バロビヨシムト」これも非常にマニアックな人気を得て、
うん、
やがて何だっけ「子連れ狼」です
よね、うん、
小島五石、
そうで「同棲時代」
うん、神村
時
代か、うん、そう
です
ね、で、
この本の中にもちょこっと出て、
うん、
それっきり出てこない
ん
ですけど、
そう
な
んですよね、
それが不思議なんですけど、うん、だから、我々にとっての漫画アクションは もっと後があるんですよ。
なるほどなるほど。
だから、なんでここで終わんの。
そうそうそう、ね、
正直
盛り上がりそうって感じです。
俺ダディグースにそれだけページ使うんだったら
他にあるだろうみたいな。
もっとあるだろうっていうね。ただダディグースもあれは当時のアクションじゃないと使わなかったね。
へえ、まあ、ちらっと描かれてますけどやっぱりね、なんか漫画かこれって感じ。今の時代から見るとね、
あれは、全くマッドなんですよ。
あ、なるほどなるほど、
マッドがやりたかった、
でだからマンドの影響って実は結構漫画家の間にはあって、すでに学生だと僕らも知ってました。だからあの探して買ってましたからね。
本誌自体は手に入るんですか。
入ります。あの、まず洋酒屋にあります。でも洋酒屋高いんですよ、で、神保町行きます、で神保町だと古本で売ってるんです。だからそれに影響されたやつずいぶんいましたよね。
なるほどな。
だけど面白いですよね、その大人漫画のそのちっちゃい一コマでストーリーもの続きものでないもののある種のカウンターとしてその青年漫画誌が出てくるんだけど、それのこのメインになるアクションで描いてるそのモンキーパンチさんがマッドに影響を受けてて、しかもそのモートドラッガーにものすごい影響、まあ絵見ればわかるんだけど相当好きだなこの人はって、で汚い下宿に貼ってあるんですよいつもこのマットの絵がね。なんですけど、そのモートドラッガー自体はそのなんていうんですかね、まあカウンターカルチャーの文脈にも入るけどマットだから、その映画俳優とかそのロックスターとかの一コマ漫画とか、イラストとかを描いてたストーリー漫画じゃない方の人なんですよね。だからそういう意味でなんていうのか、そのモンキーさんのちょっと間な感じ、その、まあルパン三世もだいぶナンセンスな話じゃないですか、ストーリー漫画としては。だからそのハイブリッド感がなんかこう時代とともにモンキーパンチっていう作家を生み出したのかなっていう感じがすごい読んでてワクワクする感じありますよね。あともうわちゃわちゃ感、さっき言ってたその各週刊だと思ってたら、いや週刊漫画だけど、みたいな話になったりとか、もう他の全然関係ない編集の人勝手にもう集めてきちゃって一つの雑誌もでっち上げて、でしかも事後的に社長に言ったらそれ儲かんのみたいな、そうさせませんみたいな感じで無理やり雑誌一個作っちゃうとか、そのなんていうんですかね、もうむちゃくちゃなドタバタの中で一個なんか雑誌作っちゃうっていう感じの、なんかもうごちゃごちゃした感じが全部面白いっていう感じがします、
でも それでも作れる何かでもあったっていうことでもあるんですかね。
まあ、ま、多分漫画雑誌とかはあのそういうわちゃわちゃで作れちゃうあのただテレビの放送機もほぼ似たような感じですね。
あ、そ
う
か、
もうむちゃくちゃですやってること青島幸男の伝記とか読むとも もうひどい、
やってることが、
いやこういう時代だから青島も出てこられたんだなっていう、いう感じがすごく似てます、テレビと漫画、
で、
あのちなみにコムも、あのコム出すって言ってから3ヶ月ですか。
3ヶ月出してんだね、
すごいな、はい、
コムって何年でしたっけ。1967年。あ、だから同じような時代なわけ
です
ね。
同じです。67年の年末だったと思います。
人間やる気出せば3ヶ月ある
から、ね、おいおい、無理無理無理編集が変だよ。
そう思いつく。その前にガロがあったわけですよね。
ガロは1964年、はい、これが平凡パンチと同じ年です。
あ、なるほどなるほど。青年漫画の流れってそういう流れもあって、
そうです、
あとはまあ歌詞本もあって、みたいな、そういう風にしてっていうことですよね。
完全にその歌詞本がさ、あの落ち目になって、もうダメだろうっていう時代にガロになってるわけですよね。あれ歌詞本、本当にあそこはね歌詞本の出版社だったわけだし、歌詞本作ってた人ですからね、永井さん
は。
で白戸さんが歌詞本の世界からやってきて、あの告げに連絡つけろとか、プロデュースしていくわけじゃないですか、楠木翔平とかさ。だからその歌詞本の流れってのははっきりとあって、で斉藤孝雄もそうなわけでしょ。
そうですよね。
で、あの辰巳さんと斉藤一派は一時期そうやって東京に出てきて、であの流れを作っていくわけですよね。
残党落ち武者でもあの、なんか出 なんだ印刷所の謎の借り切った室千枚
とか光悦室とか、
ね、光悦室で
今に、今もあると言われている
あそうなんだ、
うん、有名だよね、あのそうですね、うん、結構光悦室でやって
そこで詰めてギリギリまでやっているみたいな、
あのほとんど秘密結社だもんね
なんとなく私そこってその切羽詰まった人が使うイメージだったんですけど、うん、割と常設的にそこが会議室みたいなことになっててなんかおおらかだなって
乗っとった乗っとった
じゃん、おおらかおおらかといえばおおらかなのか
なんか印刷所ね、うん、参考印刷でしたっけ、うん、これ今もこれも参考印刷だからね、
うん、熱い熱いね、それはいい話だな、ね
まあ、よっぽど編集部に居場所なかったのかなみたいな、
ね、多分そうなんだよね、
あんなとこに話もできねえよみたいな話できねえわと思って、うん、
でもねみんなその文学少年だったわけじゃないですか、うん、もう大手落ちたっていうコンプレックスを抱え、う
ん、
そう
ほぼほぼみんな大手落ちてまし
たね、それがちょっと転んでいく、うん、こう漫画の良さに目覚めていくみたいなのは、うん、なんかドラマとしてねグッときますよね、
そうね、そうね、
漫画よく知らねえみたいな
あのジャックを考えるところ
で、そうですね、文学青年がね、うん、
あのジャックに編集者って意外とアイデンティファイしてて、
あーでしょうね、
えそうだね、そんなにって我々は思うんだけど、
いや私だって夜中の3時までめちゃめちゃかかなんですかね、もう可愛がりだったと思うんですけど、
可愛がり、
あのもう 3時間前に出したら絶対覚えてないよねって思うんですけど、でももうだずっともうあれ
欠かされました、やり直しみたいな、あそこはこだわれと、
意味わかんないって思いながらでもそれぐらいそのジャックは結構大事って言われなんかっていう扱いになってますよね、
多分伝統でしょうね、
伝統で、伝統、
うん、そんなものそうか
って、そう私もそうかって思いながら
編集のここだ見せどこよみたいな感じなんでしょう、うん、
まあでもそこのあの短い文にどれだけ単語を入れられるかとかは、うん、まあ、勉強させていただきました、うん、感じではありますけど
まあね、でも文学コンプレックスなんだねあれは
まあそうですね、それはすごい濃厚に感じますよね、あと他の大手出版社のところに行ってなんか抜けシャーシャーと社員のふりして、うん、受付のお姉ちゃんにあれ完全に犯罪ですよ、
あのね、あの双葉社ってねそうなのよ、
これが俺たちの戦い方
もうね、あのそこが面白かったの
あれだいぶやばい描写でした、
ここが戦場、やばいやばい、あの
人為的には完全に
だってあれここが戦場なら銃殺だぞって言われて
ました、言われてましたそう、
だからあのなんだろう独立無連帯みたいな、
そんな感じでした、
あのね、うん、ちょっとねこの人たちやばいなっていう
見た目もヤクザだし、
でもそれいう戦い方しないと勝てないですもん、ちっちゃいとこは、
う
ん、
そうね、確かに、
だから面白かった、やヤンコミックも面白いんだけど、ヤンココミックはねほぼほぼ審査役なんですよ、
審査の方ね、
あのヤンコミックはあの少年画報社ですから、あそこは赤堂鈴之助でビルを建てて、ずっとそこでやってたんですけど、赤堂ビルって言うんだけど、
ね、赤堂ビルって、
あのそこ行くともうあの垂れ幕とか、
はいはい、
旗とか、
はいはい、もう
チラシとか、
はい、
あの
兄弟の前みたいな、
そう常にそう常に逃走中、
なるほどね、なるほどなるほど、
すごいな、
そういう感じでした、うん、でだけど双葉社はねちょっとねやっぱり違うんですよ、
もうちょっと違う、
もうちょっとね、なんこの暴れん坊
な暴れん坊暴れん坊感ありますよねだいぶね、
そうだからね、なんて言ったらいいんだろう、なんかその双葉社で、うん、さっき言ったようにその漫画ギャングっていう雑誌で仕事をしてた時に、うん、多分俺初めて、うん、大友克洋と、うん、関川夏男と、カリブ・マレーと
ー、
その辺と会ってんですよ、
なるほど、
すごい、むちゃくちゃですよ
だいぶ想像つかない状況ですね、
そうもうね、なんか一緒に飲んでんのに、あの俺喧嘩で負けたことねえからって言い出すわけ
いきなりかましてくんだ
誰が言ったんだかちょっと覚えてないんだけどそうするとさ、石川純がさ、俺もないよと
あやばいやばい
これやばい、
もうね本当にねそういう時代なの
よ、なるほど、新しい息吹が今来ました
ね、そうね、やめなさいよ、
やめなさいやめなさ
い、うん、でも
皆さんお年の頃はそれいくつぐらいなんですか、
いやまだ20代です
よ、ああ景気盛ん、景気盛ん、
そうこの間まで学生でしたみたいな話だから、そうそう、
あ アホーマンズもそうでしたね。
あ、なるほどね。
そうそうそう、あ、だからあのカリブマレーが一番なんか雰囲気出してるよね。
なるほど、アウトロー感を。
あ、でもカリブさんとかも結構そのアクションがなんか拠点になってたん
です
か。
アクションだけじゃないですけどね、そのあのそれこそ法文社の、
あ、なるほどね、うん、
なるほど。
で、要するにその法文社の編集者が、谷口二郎に原作をつけた、それが関川夏穂だった。で盟友関係になるんだけど、その後あのカリブさんが、だから関川夏穂とカリブマレーであの谷口二郎の原作をこう交互にや交互にやってますみたいな。
そっかそっか、そうっすよね、うん、まあ、大友さんのイメージはやっぱ強いかな、アクション、ね、今出てこなかったですけどね、
う
ん、
そうですね、はい、
だからもう気分はもう戦争だっけ、
うん、ああ、そうですね、それこそね、続きを書いていただいて、ね、そういったところもやっていただきたいみたいな、
なんか理由があった
のかしら、なんかあんのかなって考えちゃいますけど、
ね、考えちゃう
よね、作家出す、割とだから一番最後の後書きかなんかで言ってたのは、あのその50周年でこのアクションのことを書くんだったら、やっぱアクションが生まれるところ、どうやって生まれたか、そこのところをあの描くべきだと思ったみたいなことは書かれてましたけどね。
それは後で何とでも言えるもん
ね。作家出てきたらいろいろっていうのは多分絶対こっからが面白いわけだよ
ね。
うん、うお、来た、終わりみたいな、
ライバルも出てきてさ、
そうそう、いや、逆に許可取り大変じゃないですか。
そうそう、
それ
が
そこなの
よ。
そこなのよ。
そこそこそこ。
ただね、あの結構死んでるんだよ。
あ、そうですよね。
確かに、
うん、モンキーさん連載途中で亡くなってますもんね。
そう、
うん、そう
だからね、さっきあの書いていただいてよかったって話は本当にそうで、みんな死んじゃうのよ。
うん、そうですね。
確かに、コロナ禍でね、とりわけそんなことが目立ちました。
編集の方もね、亡くなってた若い人でも亡くなった
とか、こんな当たり方したらね、死ぬよ、まあね、50代で
死ぬ死ぬ、
本当に。
漫画家もさんもやっぱりめちゃくちゃ働いてるから、
う
ん、
そうすよ、
死んじゃう。
ガタガタ。バロンさんは元気そうでした。毎回あの俺がすげえ好きなのは、うん、バロン吉本さんが原稿をなんか持ち込みに来るときにビチッしょスーツ決めて、アタッシュケース持ってドーン、バチバチバカっていうのを、
うん、どうだ
そうそうそう、毎回やるんですよ、うん、あれ3回目ぐらいから爆笑してくる。
多分あの毎回喋ったんだと思うんだ、
はい、同じことをやったんでしょうね。あれ面白いです。
はい、ということで、あのいろいろな意味でね、見どころの多い、作品でございますので、はい、ぜひ、読んでいただけたらと思います。ということで、今回は吉本浩二さんの「ルーザーズ日本初の週刊青年漫画誌の誕生」という作品を取り上げました。はい、ということで、夏目先生、4回にわたってお付き合いいただきましたけれども、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、いかがでしたか、1年ぶりにご出演いただきました。まあ、あっという間ですよね、いつも
そうですね。で、何喋ったか何にも覚えてない
気持ちがいい、
うん、
はい、そうですね、あのぜひ3回目もお付き合いいただければと思います。はい、次回なんですけれども、次回はですね、そろそろこの漫画がすごいと、この漫画を読めというランキング本が出てる頃かなと思いますので、それらの結果を見ながら2022年の漫画を振り返っていきたいと思います。ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
ただと
美咲と
夏目でした。
また次回お会いいたしましょう。
さよなら。ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白かった。